詩人の愚山先生の愚山文学総称10巻のうちの第1巻は自伝詩文集です。その本には幼年時代から60代中盤までの人生を書いた連作詩と日常生活の中で体験した出来事を書いた散文が入っています。愚山先生は1970年3月から3年半の間ハワイで過ごしたことがありましたが、その時見た一つの印象的な場面が記録されています。愚山先生が帰国する友達を見送るために空港に来ましたが、そこで万国博覧会に参加するために出国するハワイ州知事ジョン・バーンズとその妻ベアトリーチェに出会いました。バーンズ氏は22歳の時警察の身分で看護師出身の妻と結婚をしました。ベアトリーチェは3人目を妊娠している間に小児麻痺にかかり、下半身が使えなくなり胎児も流産してしまいました。この瞬間から夫は酒をやめ遠ざけていたカトリックの信仰を回復させました。夫人もただ上半身しか使えませんでしたが、他人の手を借りずに日々の暮らしと子女の養育をしました。後に3人目も産みました。夫の社会的地位は時が経つほど上昇し、ついにはハワイ州知事になりました。それも3回も当選しました。夫の地位が徐々に上がっていくに従って夫人の役割も徐々に拡大していきましたが、その役割を遂行するのに障害は何の妨害にはなりませんでした。州知事の就任式の祝賀の晩餐で、ある公務員の夫人がベアトリーチェ夫人を羨み、私もあなたが座っている席の車椅子を持つ用意があると言いました。その意味は、私がたとえ下半身を使えない障害者になったとしても州知事夫人になりたいということでした。その時にベアトリーチェ夫人は微笑みながらこう言いました。でもあなたももしここに座ることになったら、私のようにお尻にタコができるでしょう。ベアトリーチ夫人はしばしば自分の障害が他人に同情心や哀れみを誘わなければよいと、こんなふうによく話していました。今まで私に不公平な利点があったとしたら、それは車椅子です。彼女は自分の障害がむしろ自分の人生を有利にしてくれたと、自分の境遇を達観していました。愚山先生はその時ハワイで本当の勇気を目撃したと告白しました。不公平は不利な点に似合っており、公平は利点と似合っている言葉なので、不公平と利点は互いに似合わない単語です。それなのにこのように意味上互いに両立できない言葉を合わせ使い強調して表現する言葉を矛盾語法と呼びます。例えば不公平な利点の他にも、小さな巨人、賢いバカ、輝かしい悲しみなどのような表現です。詩人のユチファンの旗に出てくる声のない叫びも矛盾語法の表現です。聖書にも矛盾語法的な表現がしばしば登場します。 それは私たちの信仰の旅路が、真理と生命の道が、多分に矛盾語法的な姿を備えなければならないためでしょう。イエス様は長老と鞭打ちを受けた後に十字架で殺されることをご存知でありながらもエルサレムに向かわれました。しかし弟子たちは3年間も主に同行しましたが、主の御心に自分の人生を重ね、主の働きの通路として生きていくことより、自分たちの立身出世にだけ関心がありました。それで主の御国で誰が主の左右に座るのかでお互いに争ったりしました。この時に主はこのようにおっしゃいました。マタイによる福音書20章26節から28節がこう明かしします。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、この世の法則や世俗的な価値観は、仕えられる人を偉い人と一番上の人と認めます。ですから人々はがいい学罰を得ようとし、有名な会社に入ろうとするのは、これもまたやはり他人よりさらに高い椅子、さらに大きな椅子に座って使えられることを望むからです。主は創造主であり、この世を統治なされるお方です。ですから主より大きな存在はなく、主は一番中の一番です。それで主は最上級の奉仕を受けねばならないお方です。しかし主は自分がこの地に来られた目的は、仕えられるためではなく、仕えるために来られたとおっしゃいます。さらには自分の命を多くの人の身代金として捧げるとおっしゃいます。身代金は体の値段を意味する言葉です。約20年前に作られたメル・ギブスンの主演の映画ロンサムがありました。主人公の息子を誘拐した誘拐犯たちは、息子の身代金に200万ドルを要求しました。しかし父親は息子の身代金を懸賞金としてあげて、息子を直接探すという話です。身代金がまさにロンサムですが、主は私たちに使えるだけではなく、私たちのように取るに足らない人間を永遠に救うために、その身代金として自分自身を捧げてくださったとおっしゃいます。偉い人と一番上の人が使えられる世の中が当然で自然な感じに見えます。もし偉い人が小さな人に使え、一番上二番目の人々がそうではない人に使えるようになったならば、この世ははるかにクラスに値する場所になるでしょう。今日の本文はイエス様とマリアの人生が矛盾語法のように見えてくると語っています。イエス・キリストが来られる道を準備することを証明として受けたヨハネは、父親のザカリアが神殿で自分の職務を果たしている最中に、天使ガブリエルから受胎告知に関する御言葉を聞いた後に生まれました。すべての家庭で大切でない子供がどこにいるでしょうか。 しかしヨハネが生まれた家庭には長い間子供がいませんでした。その上ザカリアとエリザベトは共に年を取っており、子供を持てる可能性も希薄でした。また天使ガブリエルは生まれる幼子の名前をヨハネと付けようと言いました。聖書の人物の中で神様から受胎告知を受けて生まれただけではなく、生まれる前に名前まで付けられた人は指を折って数えられるぐらいにごく少数です。その中の一人がヨハネです。また私たちは聖霊充満の人生をしたいながらも、そのように生きれない時が大部分ですが、ヨハネは母親の胎内にいる時から聖霊に満たされていました。それにもかかわらずヨハネは主人公ではありませんでした。主人公でないヨハネがこれぐらいであるならば、後に来る主人公はいかほどのものかと思われます。後にヨハネは主人公である救い主イエス・キリストと自分の関係についてこのように告白しました。ルカによる福音書3章16節です。私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。ヨハネに福音書3章30節。あの方は栄え、私は衰えねばならない。ヨハネの父親祭司長ザカリアも主の民に罪の許しによる救いを知らせるお方、我らの歩みを平和の道に導くお方と歌いました。のみならず主が生まれた時、天使と天の軍隊がこう歌いました。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。そして今日の本文で幼子のイエス様が神様に神殿に行かれた時に、シメオンはこのように歌い明かしました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。シメオンは生涯待ち続けていたお方、全人類に救いを施される主にあってからは、主は主の民イスラエルには栄光となり、異邦人には光になるだろうと言いました。この表現だけ見ますと、主が行われることがどれほどとてつもないことなのか推し量れます。主が主の民イスラエルに栄光となるために、ダビデ王よりはるかに優れた力を備えられたお方にならねばならないようであり、全世界の人々に救いを施し光のような存在になるために、ローマ皇帝カイサルより世俗的な地位がはるかに高くでなくてはならないようでもあります。しかしシメオンが幼子のイエス様とその両親を見てから言った言葉は、それとはとてもかけ離れています。シメオンの言葉を34節がこのように明かしします。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。イエス様が世俗的にとても高い地位に上り、途方もないことを行い、たくさんの人々から熱狂的な歓呼を受けるというのではなく、反対を受ける印になるだろうと言います。反対を受ける印がギリシャ語でセメイオンアンティレゴメノンですが、 反対に言うことの印という意味です。イジェチョル牧師先生の表現を借りれば矛盾の印です。イエス様は人々が考えるのに矛盾と思う御言葉をたくさん語られました。人々はたとえ貧しくても心は金持ちでないといけないと考えますが、イエス様は心の貧しい人は幸いだとおっしゃり、喜ぶより悲しむ方が幸いだと語られました。また人々は王子として生まれた王になったソロモンが享受していた栄光を羨みますが、しかし主は彼が享受したすべてのものは草原に咲く一輪の花にも劣るといい、神様の国と神様の義をまず求めよとおっしゃいました。そうすれば神様が責任を取ってくださるとおっしゃいました。イエス様の御言葉は人々の考えとしては呆れた矛盾のように見えたので受け入れられませんでした。人々にはイエス様の御言葉だけが矛盾に聞こえていたのではなく、イエス様の人生もそう見えました。ユダヤ人たち、特にファリサイ派と書記官をはじめとした宗教指導者がイエス様を受け入れられなかったのは、イエス様が当時罪人罪人と考えられていた税吏をはじめとして娼婦病人のような社会の最下層にいる人々を受け入れるからでした。ユダヤ人は神様を義の神と考えていたので、律法をあれほど一生懸命守り生きましたが、イエス様は神様を罪人の神と言って彼らと交わりました。ユダヤ人はメシアが来たら自分たちの民族が他の民族より上だということを認めてくれるだろうし、自分たちが律法を守り敬虔に生きようとしたことを褒めてくれ賞をくれるだろうと考えました。ところがメシアだというイエス・キリストが来て自分たちの行いを認めてくれず、時には税吏をはじめとした罪人より劣るというんで耐えられなかったのです。それが彼らが立ち上がれず倒れた理由でした。シメオンの言葉のように、イエス様は異邦を照らす光として主の民イスラエルの誉れとして来られましたが、その道は平坦で華やかなものではありませんでした。その道は茨の藪でいっぱいで、たくさんの人々の反対を受ける道でした。シメオンの言葉はイエス様に対することだけではなく、マリアに対することも一緒に含んでいます。34節35節がこのように明かしします。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。マリアは救い主イエス・キリストがこの地に来るための通路になりました。彼女は人類の歴史上誰も経験できなかった、後にも後にも先にもない事例として聖霊によって解任しました。天使ガブリエルがマリアに現れこのように言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアは誰も経験できなかったとても特別な恵みを享受しました。そうだからといってそれからの彼女の人生がサイダーやコーラが弾けるように喜びと希望がポンポン弾けるだろうとは言いません。 むしろマリアの人生は剣が心を刺すようになるだろうとシメオンは予言します。剣と翻訳されたギリシャ語はロンファイヤーですが、短剣を意味する言葉ではなく長剣を意味する単語です。これからマリアが味わうことになる長く深い苦痛を象徴的に見せてくれる言葉です。マリアがイエス様を身ごもった時、ヨハネの母エリザベトはマリアに全ての女性の中で最も祝福されたと叫びました。しかしそれは信仰の目で見た時にそうでした。マリアがイエス様を身ごもった時は婚約期間中でした。それは人々の口にささやかれる程度ではなく後ろ指さされるものでした。イエス様の出生後にヘロデ大王の刃を避けてエジプトに避難をせねばなりませんでした。イエス様が交渉外を送っていらっしゃる時にマリアが他の息子たちと共にイエス様を訪ねていったことがありました。その時にイエス様は、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であるとおっしゃいました。いくらイエス様が聖霊により身ごもることになったといっても、マリアが満9ヶ月間自分のお腹の中で育てました。そして自分の乳を飲ませ、自分の手でおむつを替えて育てました。しかしイエス様はマリア個人の息子ではありませんでした。それで母としてマリアが味わった辛さと痛みはどうでしたでしょうか。また一度は親戚がイエスは気が狂ったと捕まえに来たこともありました。それを眺める母マリアの心情はどうだったでしょうか。イエス様がピラト総督に審問を受けた時、人々は彼を十字架に釘打ってください、十字架に釘打ってくださいと叫びました。その声を聞いてマリアの心は、自分に言われている心情だったことでしょう。マリアの心は同じように釘に打たれる感じだったことでしょう。軍人たちはゴルゴダの丘からイエス様を手足に釘を打って槍で刺しました。それを見守るマリアも同じ苦しみを感じたはずです。さらにイエス様が十字架にかけられお亡くなりになった時、マリアは死刑囚の母になりました。しかしその後マリアは息子の弟子になりました。イエス様が復活して昇天した後に、弟子たちはマルコの屋根裏で祈る時に、そこにはマリアも一緒にいました。マリアはイエス様が生まれる時から死んで復活昇天するまで生涯を共にした唯一の人でした。それでマリアの人生も最も栄光に満ちた苦痛を味わった、矛盾語法のような生涯でした。人々に主の生涯と御言葉は反対を受ける印、矛盾の印と見られましたが、主の生涯と御言葉は矛盾ではなく真理であり、その御言葉が我々を常しえに生かす生命の御言葉でした。今までの2000年の歴史がはっきりと証明してくれます。世の中にはいつも欲望と虚栄、物質万能主義があふれています。これらを満たせば幸福に至れると煽っています。しかしクリスチャンとして生きていくというのは、 このような価値観の中で真理と生命のための反対を受ける印として生きていくのです。真理のための矛盾の印の生涯は世俗的な価値観の人生から解放されることで神様から施す永遠の自由を極める人生です。今日は私たち民族の最大の節句の中秋です。中秋は家族親戚たちが集まった場所で、自分や子供が世の中で偉い人になったり一番上の人になったことを誇る節句ではありません。また中秋は人生が自分の考えのようにいかないといって他の人々の前でいじけたりため息をついたりする節句ではでもありません。さらには中秋という節句は私たちが座っている椅子の大きさや高さにあるのではなく、私たちの手に握っているものの大小や多少にあるのでもありません。本当の中秋は反対を受ける印、矛盾の印の意味を悟らせる神様に感謝し、主によって喜ぶ節句です。もし過去の人生が自分自身の計画の通りになったことが何もなく、それによって自分の所有が少なくなり人生が困窮して、剣が自分自身を刺すような感じでしょうか。もしそうであっても、変わることなく同行してくださる主と共に世の中で矛盾の印としていきましょう。もし反対に私たち各自の昔各自の人生が我々の計画通りに成し遂げられてきて、それによって自分の所有が増えて生涯が物質的に豊かになられましたでしょうか。もしそうであれば、それは自分が成し遂げたことではなく、それを主が成し遂げて遂げるようにしてくださったことを認めて、さらに主に自分を屈服させて、真理と生命のため世の中で反対を受ける印としていきましょう。その時に我らが迎える中秋は民族の節句になるばかりでなく、信仰の節句になります。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス・キリストの御言葉と生涯は人々に反対を受ける印、矛盾の印に見えましたが、主の御言葉は永遠の真理で、主の生涯は永遠の生命であることを悟らせてくださり、ありがとうございます。私たちがこの世の中でどんな位置でどんな役割をすることになっても、私たちの人生が真理と生命のための反対を受ける印、矛盾の印になれますように。そうすることで、使徒パウロが告白した、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一文のようですべてのものを所有しています。この御言葉が私たち皆の人生の告白になるように導いてください。父なる神様、今度の中秋の節句にも多くの教友が故郷を訪ねています。家族の間でお互いに対する愛と信頼が年ごとにさらに深くなるようにしてくださり、家族と共に捧げる礼拝と交わりの中で神様の御言葉と賛美感謝が豊かに満たされるように導いてください。もしまだ家族が主を人格的に知らず、信仰の道を歩まないことに胸を痛め、節句の度に神様の助けとお導きを涙で祈る神様の子供たちを覚えてください。彼らの生涯が信じない家族に真理と生命のための矛盾の印になれるようにしてくださり、 家族が永遠に向かって目を開ける歴史があるようにしてくださり、永遠に倒れる人生から永遠に立ち上がる人生に変わる恩恵が望みますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。